青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて株式会社カフェリング代表クリエイティブディレクターで株式会社ナンバードット代表の青木千晶さんです。青木さん、千晶さんとの前回のお話はいかがでしたか？
そうですね、やっぱり40年のね、お付き合いというか長いも友人でもあるんですけれども、経営のことに関してこう突っ込んだ話をね、前回はいろいろこう聞かせていただいて、やっぱり25年間プラチナジュエリーの分野でやはり第一線で走り、本当にこう実績を出してこられた千晶さんの本当の意味でのこう深いところにある経営者としてのピュアな価値観に触れて、とても前回は楽しく有意義なそんな放送だったと思いますよ。
はい、はい、今週も楽しみに聞いていただければと思います。はいはい、それではこの後青木千晶さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社カフェリング代表クリエイティブディレクターで株式会社ナンバードット代表の青木千晶さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはリスナーからいただいたメッセージをご紹介します。埼玉県ラジオネームあきらさん、37歳男性の方からいただきました。私はどうも後ろ向きで、職場でも同期より一歩遅れてしまいます。積極性のある人になりたいと思いながら、失敗したらどうしようといったマイナスなことが浮かんでばかり。いつもポジティブな青木さんからこんな私にアドバイスをいただきたいです。ということなんですが、青木さん、ネガティブ思考がお悩みという方です。
そうね。事実は一つ、解釈、捉え方は人それぞれなんですよね。はい、だから、ポジティブ、ネガティブというこういう表現があるんだけれども、自分にとってどっちの考え方が自分のこう未来に対して有効かっていうようなね、今も気分よく生きていきたいし、これから未来もやっぱり豊かな人生を送りたいと思ったら、僕はやっぱり否定的に考えない方が良いと思いますよね。で、やっぱりこれね、思考習慣っていうのがあるんですよ。子供の頃からネガティブな人っていないんですよ。
はい、
子供の頃からポジティブな人ね、そのどっちかっていうとポジティブな子が多い。でも基本的にいろんな経験の中からこう自分をこう守るとかチャレンジをしない人生を選ぶ方が安全、はい、安心、なんかこう痛みを経験しなくてもいいっていうようなところからいろんなストーリーを考えるようになるんだよね。この辺はね、ちょっとね、今回のゲストの千晶さんに聞いた方がいい。もうチャレンジスピリットの塊ですから。はい、ちょっとこのね、今のご質問に対してちょっと千晶さん、はい、お答えください。
そうですね、ちょっと難しいですけど、結論から言うと、もしまだアチーブを受講されてないんだったら受講をおすすめします。で、もうすでに仮に受講されてる方でいらっしゃれば、再受講が足りないんじゃないかと思いましたっていうのが結論なんですけど、でもなんかね、青木社長も今さっきおっしゃいましたけど、なんか失敗、チャレンジしてこう失敗しても、うまくいっても 何かしらのそこから学びがあるんで、
うん、
そこを学んで次に生かせばいいっていう風にちょっと捉えていけると、なんかこうもう少し楽になるかなっていう、うん、なんかね、うん、どっちでもどちらからも学びって私あると思うので、うん、だから失敗だけ恐れちゃうとやっぱりどうしてもそのリスナーさんのね心配はもう私もすごく理解できますし、うん、だけどまあどちらにしろこう学んで次に生かそう、次に進んでいこうっていう学びとして捉えたら、そんなに命にね命まで取られることはないかと思うので、うん、そう切り替えていけたらもう少し楽になられるかなぐらいでしょうかしら、はい、
そうですよね。
数年前に、まあ、コロナの時代がありましたよね、
うん、はいはい、
例えばオンラインの講座がものすごく広がったとか、
うん、
そして会社の中もすごくクオリティが高くなりました、
うん、
で実際1年間のうち半分、つまり半年間は全く営業できなかったんですよ、
はい、
うん、でもそのおかげでお客様に対するアフターフォローを徹底できたし、いろんな意味で良い面もたくさんあるんですよね、
うん、
だからなんだろう、コロナだからその会社がおかしくなったんではなくて、それは弱いところがあぶり出されてしまった、
はい、
逆にコロナをどう前向きに生かすかってことですよね。できる限り前向きで明るいポジティブな友人を持つこと、はい、それと毎日自分のやはり目的目標を朝見てその達成にベストを尽くすこと、まあ、これが、まあ、このね方に対する私なりの、まあ、ちょっと今思った助言ですよね。まあ、あと僕はYouTube やってるんでね、100回聞いたら豊かになる話っていう YouTube やってるから毎日見てもらいたい。
そうですね、それも
やっぱり、ね、思考なんですよ、うんうん、
はい、
誰の話を聞くか、ネガティブな人の話聞いてるとネガティブになるんですよ。だ毎日オカルトの例えばね、変なそのエクソシストとか、ね、セブンとかいろいろあるじゃないですか、ああいうオカルトの、あれ毎日1本ずつビデオ見てみてください。顔がだんだんオカルトみたいな顔になってくるよ。それはないか。
でもそのぐらいこう、まあね、日々の影響力というかありますね。
そう、やっぱり思考はねポジティブな方がいい、
うん、
1回の人生だから、うん、その方がいいと思いますよ。
そうですね、うん、
はい、
はい、私も気をつけます。ちょっと気をつけるようにします。今のお話を聞いて、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。さあ、新しいチャレンジのお話でしたけれども、うん、千秋さんももともとコンピューターのソフトウェア制作会社を起業した後に、うん、ジュエリー業界へ転身というチャレンジをされて現在成功を収められています。そこで今回は千秋さんが持つチャレンジスピリットと挑戦することの大切さについてお伺いしたいと思います。先ほども申し上げましたが、千秋さんはジュエリー業界にチャレンジをして成功されたわけですけれども、銀座に本店を構えられているんですよね、はい、
うん、
かなりこう挑戦的だったのではないかなと思うんですが、すごい、あ、そうですね、いかがですか。
はい、そうですね、銀座にお店出して25年が今経ちましたね。
すごい、
はい、よく持ってるなって思いながらも、
ご自身でも、
でも銀座の街ももういろいろ変わってきてますからね、
はい、
そこの変化に合わせて自分たちもやっぱり変化し続けていかないといけないので、だから銀座にお店出したからってそのままずっと25年頑張りますっていうよりかは、もう常にこう銀座の街も変わっていくので、そこに合わせて自分たちもショップも移転したりとかいろんな形でこう変化させていってる感じですね。もう常にやっぱり動いてます、変化してるんで。
銀座は他にもジュエリーショップが立ち並んでいる人気エリア、はい、並木通り、うん、本当に一等地だと思うんですけれども、うん、そもそもなぜそこに本店を構えようと思ったんでしょうか。
はい、まず銀座は、カフェリングスタートしたのが大阪の心斎橋っていうところだったんですね、うん、
はい、
でブランドを立ち上げてブランドイメージを作っていくのに、まあ、私大阪ラブですから、
うん、
好きですよ大阪の街、はい、でも心斎橋ではちょっとブランドイメージできないなって思っちゃったんですね。でやっぱりブランドってやっぱりイメージすごく大切なので、
はい、
じゃあどこがいいかなって思った時に、 もう分かりやすく私はやっぱり大阪の田舎者なので東京に憧れたし、うん、銀座という街もすっごく憧れたんですね、うん、でだから自分自身も憧れてる街のもうこのてっぺん一番の真ん中でお店を出すっていう、だから中途半端じゃなく、うん、もうそこ一択だったんです私。
あ、うん、そうだったんです、ね、で
ブランドイメージ作るために銀座に出てきました。自分の憧れもすごくありましたし。
そういうことに挑戦するときっていうのは、うん、じゃあ最初から怖さみたいなものはなかったですか、
うん、怖さっていうか一応リスクは一応ね考えます、
はい、
でもないなと思ったら別にそのまま素直に行動ね、一番最も効果的な行動すればいいかなっていう、一旦は一応考えるんですね。浅いかもしれないんですけど、うん、でもまあうん、そうですね。
青木さんはこう何歳からでもチャレンジすることが大事とお話されてますけれども、
あのねやっぱりなんだろう、そのね年齢の枠だとか性別だとかあらゆるそういうね本当に自分が求めるものに対しては効果的な行動を選択する、それ以外にね成功する道はないんですよ。だからいろんな物語を我々は持つんだけど、でもカーネル・サンダースさんは68歳からケンタッキーフライドチキンじゃないですか、
はい、
私は今あのアメリカでね、最も、まあ、アメリカというか全世界で最も売れた自己啓発書 Think and Grow Rich というね、ナポレオン・ヒルという人の書いた、まあ、成功哲学っていう本の、私はあの、まあ、この10年間日本における独占契約を去年交わしてきたんですよ、
はい、
でも何だろう、その何千万もそういう本に対してそういう権利を取るのに投資をするっていうのは、多くの人は売ってみたらそのお金を後から払おうとかってするかもしれないけど、やっぱりね他の人に取られちゃってるんですよ権利は。やっぱり自分自身が信じて実行するってことですね。だから挑戦と挫折、それを乗り越えて成長し、その先にサクセスがある。年齢関係ありません、はい、私もね、うん、もう60代の最後を今楽しんでますけど、まあなんだろう、年齢って何でしょうね。僕今今年が一番いいですもんね。毎年そう言い続けてきてます。20代30代の時にできないことが今はもう人脈もあるし経済力もあるし人の力を借りられるので不可能は可能になっていくわけでしょ。だから60歳定年でなんかね会社をもう定年になったから家からなんか出かけなきゃいけないって言ってなんかブランコに公園で乗ってる人生って何、定年って定めた年ってなんで自分でねそういう生き方を選ばなきゃいけないのかと、もっとチャレンジしたらいいと思いますよ。うん、絶対道は開かれると思います。
はい、その中で千秋さんが今、はい、チャレンジしていること何かありますか。
今ですか。今青木社長の話を伺ってちょっと思いついた、もともと答えようと思ってた答えじゃないんですけど、やっぱりね劣化との戦い、老いの戦いがありますよね。
ご自身の、
自身の。だから30の時の私と今比べたらもう絶対30の時の私の方が可愛いじゃないですか、普通一般的に、一般的に。でもどんどん老いていくわけでしょ。その明るくて楽しくってっていう人生を送れるんですけど、見た目ってどうしてもやっぱりシワもできるし、うん、肌も垂れるしとこう、いろいろこう、ね、
あんまりシワないんだけど、
うん、これから多分出てくると思うんですよ。
そう、
でその時に、うん、いやどう考えたら1年前の私の方がちょっと可愛かったりするじゃないですか今よりね。例えば比較した場合ですよ。でもそこに戻れないと、じゃあここからどう生きていこうかと思った時に、なんかこうもうこれから年重ねていく時にもう目が大きいとか、うん、鼻が高いとか、もうそういうのってもう無理なんで、私はね美しさというよりかは感じよく生きるっていう感じの良さだったら、自分その20代とか30代でもね、感じがいいかっていうと感じ悪い人もいっぱいいるじゃないですか。もちろん感じのいい方はもう 叶いませんけど、うん、ただ年重ねていく中で感じよく生きるっていう、これは何歳になっても素敵に輝いていけるかなと思って、うん、自分の中であの美しさっていうより感じよくっていうのにシフトしました。でそれが私今あのプライベートの中生きていく中でのチャレンジかなって思ってます。
うん、千秋さんが思う感じの良さっていうのはどんなものですか？
感じの良さってやっぱりあのまあ分かりやすく言うと、話する前に、まあ、例えばこんにちはって挨拶しただけでも感じの良さって出るじゃないですか、
はい、
で会話しなくても例えば5人ぐらい人が並んでた時に1人だけ輝いてる人もいるじゃないですか。なんか感じがいいっていう、
はい、
ああいうのってその親からの もらったものっていうより自分の努力で絶対ね出せると思うんで、だからまあ言うと例えばあの顔の鼻とか目とかどうこうは難しくても顔つきは自分で絶対作っていけるんですよ。それが感じの良さだったりするんで、それはなんか私はあのうん、自分の中でチャレンジし続けていって80になっても90になっても生きていればね、うん、その感じのいい年の重ね方、うん、女性になっていきたいなっていう、うん、ここはちょっとちゃんとチャレンジしていきたいなと思ってます。
素晴らしい。私ね、はい、今度あの倍賞千恵子さんのね、
はい、
講演会とね、うん、コンサート行くの。倍賞千恵子さんはね、うん、私のエンジン01文化戦略会議のお仲間なんですけど、うん、はい、大好きなの。あの人はね80代でも美しい、
うん、
だから綺麗っていうね、その若い子は綺麗にはできるかもしれないけど、うん、美しく生きるっていうのは、うん、やっぱり今のね千秋さんの話で言うね心の在り方ですよ、
うん、
まあ、千恵子さんはとってもパーソナリティもいいしね、うん、あのアメリカっていうか世界にはオードリー・ヘプバーンっていう方いたじゃないですか、はい、うん、あの人も素敵だったよね、うん、高齢になっても、
はい、
うん、すごいこう、うん、なんだろう、福祉の世界とか、うん、個人の人たちのサポートしたり、はい、
うん、
千秋さんもそういう意味では自然体でなんか人のために生きてる、そういう在り方を持ってるので、まあ輝いてこれからもやっていけるよね。
いやもうね、うん、ちょっとそこはもうチャレンジ頑張りたいなと思ってます、うん、はい、
すごく面倒見が良くてね、
はい、
とってもね前向きな生き方してますよ、
うん
うん、
でもすごい私、うん、本当初めてお会いしたんですけど、はい、もう感じの良さを、うん、本当に初めて会った時から感じてたので、ちょっと今それをおっしゃられてすごく驚きました、
うん、あ、そうで、ありがとうございます、
はい、嬉しい。
でもこれから選ばないしね、
はい、
そう、
本当に素敵な、うん、千秋さんありがとうございます、はい、じゃあちょっとここまでチャレンジについて伺ってきたんですけど、はい、もう一つ伺いたいことがありまして、価値を売るということについて、はい、お伺いしたいんですけれども、例えばこうダイヤモンドを売るとなった時に、はい、まあ、ダイヤモンドそのものの価値の違いというものもあると思うんですが、
うん、
こうブランドとして付加価値をつけていくというものも一つ仕事のうちなのかなというふうに思います、うん、その点こう付加価値の付け方みたいなものは千秋さんは何か考え方ありますか？
付加価値ですか、まあ、そうだな、なんかこう例えばあの、まあ、うんと例えばブランドって何っていう、そのブランドも一つの価値だと思うんですね、はい、で皆さんも多分ご存知かもしれないんですけど、もともとブランドって、うん、あの牛とか豚とかの野菌の意味があるんですね、
うん
うん、それは例えば、うん、これは僕の牛だよっていう意味の焼き印から始まって、
うんうん、
でそれがブランドっていうんですね、スペルも
焼き印が、
はい、焼き印が、でそれは、北欧で始まったことなんですけれども、うん、北欧からの文化でこう来たんですけど、でその焼き印を多分、最初僕の牛だよ僕の豚だよっていうものが、その次はどこどこの牧場の、まあ、牛
は
美味しい、豚は美味しい、ここのは今1とかってこう多分印になっていたと思うんですよ、
はいはいはいはい、
でそれが今のブランドっていう、
うん、
その要は 商品とかサービスを識別もともとさせるためのものなんですけど、競合他社との差別化するための名称だったり記号だったり言葉だったりシンボルとかデザインとかなんかが組み合わせたものっていうのが、まあ一応ブランドっていうものなんですけど、そこも一つ、じゃあブランドだから何なのっていう、じゃあヴィトンだから何なの、カルティだから何なの、その何なのが何なのですかっていう、例えば一つ、例えばですよ、ルイ・ヴィトンとかだったら私が使ってるバッグ、使ってきた20代のバッグ、今娘がすごく愛用してます。だから縫製もいいし革もいいしってなってきた時に、高いんですけどそれだけ何十年か、それも世代をね経てね、こう受け継いでいかれるものはこう年数でいくと全然高くないんですよ。それ一つの価値だと思うし、
ブランドだね。
なんかそういう意味では、そのブランドっていうのは一つの価値、その価値っていうのは何に対しての価値を、まあその消費者が感じるかっていう、それがその消費者が感じてることが結局価値で、こっちが持ってほしいことが価値というより、消費者の方がそれで何を感じるかっていう、例えばカフェリングの指輪を買ったらなんか幸せな結婚生活が送れるような気がする、でこれも価値だと思うんですよ。これはイメージの部分なんですけども、だから価値ってちょっと一言で難しいんですけど、
なるほど、
信用、信頼もベースにあるんですよ、でここのお店美味しそうな、気がする、これも私価値だと思うんですよ。でもそのお店行って直接美味しくなかったらもう行くことないから続かないですよね、だからイメージが大事なんですけど、その内容とギャップがありすぎるともう二度とその店のものは買わない、食べないってなってくるじゃないですか、なんかそういう意味ではまずは動機づけのためにはいろんな説明も大事なんですけれども、じゃあこの化粧品を使ったらどう自分がこうなっていけそうな気がするって、このイメージ、これも一つの付加価値というか、
確かに、
っていうのも含めての価値だから、なんか一つだけ何かってちょっと難しいんですけどね、答えになってるかどうか分かんないんですけど、
まあうちの会社ね、おかげさまでね、100名から999名のその社員数の中で今回ね、働きがいある会社アワードをね、10年連続一応そのベストカンパニーになって、そしてグランプリ一番になったんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。これね、グレートプレイスとワークっていうね、世界150カ国に評価される、一応まあなんだろう、働きがいを測る世界で一番、ある意味でクオリティの高い、まあ審査というか、で別に僕それを目指してきたわけじゃないんだけど、でもねやっぱり嬉しいよね、でもそれは一番は大企業では DHL っていう会社なんですよ、なんか黄色い車が走ってるでしょ、あそこの後ろにね、グレートプレイストゥーワークナンバーワンって書いてあるのよ、やっぱりブランドなんだろうな、だからその車の後ろにちゃんとそれをつけてた、だからなんていうのかな、やっぱりブランドって何かっていうと、一つの社会的評価、まあエビデンスも含めて実績、だからやっぱりね、千秋さんはそういう意味では、私は千秋さんの生き方見てるから、なんだろう、すごく素敵な生き方をしてるので、生き方そのものがブランドだと思いますよ、千秋さんの場合は。
生き方が、
そうで、もし千秋さんがなんかね全く違う生き方をしてたとしたら、僕彼女が提供する宝石を買う気にはならないと思うんですよ。だからやっぱり生き方っていうのも一つメッセージかもしれないね。とさっき話を聞いてそう思った。
千秋さん自身が
そう
ブランド、
そう思いますよ、
さあということで、あっという間にお時間となりました。最後にこの番組では、ゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいております。千秋さんにはチャレンジスピリットの原動力をテーマに一筆書いていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
はい、
はい、では千秋さんお願いします。
はい、自己愛です。
なぜ自己愛なんでしょうか。
いや、私はやっぱり一番、まあ青木選手もよくおっしゃってますけど、やっぱり自分はやっぱ幸せになっていきたいと本当にもう心から思ってるん で、幸せになっていくためにはやっぱり自分を大切にしていかないとそこには行き着かないと思ってるんですね。でも自己愛とこうなんていうの、自己愛って自分も大切にして自分の周りの人にも大切にできるっていう、こうつながっていってる愛だと思うんですね。だからそこのやっぱり自分に対する愛が深いし強いから、自分の夢とか目標に素直にいくつになってもチャレンジしていきたいっていう自分があるんじゃないかなと思ってます。はい、
青木さんいかがですか。
素晴らしい。あの、私もね、やっぱり一度の人生、二度ない人生どう生きるか、まあ、まさに箱根駅伝は往路、復路があるけれど人生は往路しかないんですよ、
はい、
やっぱりこの命を大切に生きる、まさにセルフラブ、私も同感ですね。
ゲストは株式会社カフェリング代表クリエイティブディレクターで株式会社ナンバードット代表青木千秋さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木千秋さんと2週にわたってお話ししましたが、青木さんいかがでしたか。
やっぱりあのもう40年のお付き合いですけども、本当にあの彼女らしいというか、青木さんらしい、青木千秋さんらしい素晴らしい内容だったと思います。やっぱり実績は実在ですね。リスナーの方にも喜んでいただけたんではないかなと思います。
はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍目標達成の技術をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。